と人、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆さんこんにちは。京都人町出会いもんの時間となりました。今日は京都府建築士会ラジオ部会の中村真由美が担当いたします。緑いっぱいの爽やかな季節になってきました。川沿いにこうトレーニングと称してこうランニングしたりすること人も見かけますし、私も今時々そういうことをしています。自分自身のウェイトコントロールといったところです。自分作りも大変です。でもそれ以上にもっともっと大きな部分でいうと、街づくり、街を作っていくということは大きなことで難しいことでもあります。5月、今月は街づくりをテーマにゲストをお迎えしていろんなお話を聞いていきます。お楽しみに。
京都人町出会いもん。
はい、ただいま三条のコーナーです。今日のゲストは赤崎森久さん。赤崎さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。赤崎さんは一級建築士で、赤崎 森久、建築研究所を経営されています。そしてその他にも市民大学や三重大学で教鞭を取っていらっしゃいます。長らく、まあ、建築に携わっていらっしゃるわけですけれども、今日に至るまで、どのようなことをなさっていらっしゃったでしょうか。
私は社会に出てから35年間住宅商品の開発というのをやってまいりました。
はい。
まあその後はですね、
はい、
自分がやってきたことを、まあ、経営学的な側面から、
はい、
いわゆる住宅産業ですね、これを研究してきました。で、まあ、最近では地元を中心にですね、
はい、
町づくり活動を行っております。
その最初の頃になさっていた住宅会社での商品開発っていいますと、もう走りっていいますか、そういう商品化される住宅のなんか最初の頃ではなかったんでしょうか。
私どもがやってたのは、
はい、
第二世代と私は考えてるんですが、第一世代はですね、
はい、
お客様の要望に合わせて住宅を作るというのが第一世代なんですが、はい、まあ、我々の頃は逆に住宅の専門家としてですね、
はい、
こういう住宅がいいのではないか、これから の日本人の新しい生活はこれではないかということをお客さんに提案すると、まあ、そういったことでですね、ある程度企画が決まるものですから、あるメーカーさんはボックス住宅を提供されたり、
はい、
私どもはもう少し大型の部材、つまり間取りが決まってるもんですから、
はい、
部材を大型化してですね、それを、まあ、工場でロボットで作る、まあ、はい、そういった商品を開発する、まあ、第二世代として、まあ、いろんな活動を行ったわけです。
ということは、まあずっと昔々っていうのは大工さんが、まあ、棟梁がいて一個一個柱を立てて家を作っていったわけですけれども、ちょうど赤崎さんが研究された頃にはその形を変えて商品化として手掛けられたということですね。
そうですね。例えば戦前まではですね、
はい、
お施主さんの言葉が、
はい、
大工さんにも暗黙のうちに分かったと、例えば座敷といえばですね、床の間があって、畳が8畳あるとかですね、
はい、
空間がイメージできたわけですね、
ところ
が戦後新しいアメリカからの生活が入ってきた場合ですね、どんな間取りになるのか、ということはちょっと分からないわけですよ ね、
そうですね。
そこで私どもがこれからの例えばキッチンがカウンター式で、
はい、
子供さんの様子を見ながらですね、
うん、
奥さんが調理できるとか、そういう空間がいいのではないかとかですね、そんな具体的なことが提案できる時代だ ったんです、
画期的なこう部屋の中のプランというのが、出てきた頃のように思いますね、
はい、
そういった、まあ、家が京都市内いろいろ建ってきて街並みが形成されていくわけですけれども、赤崎さんがお住まいの粟田学区ですね、
はい、
ここは今空き家の問題とか、
はい、
そういう街づくりに対して積極的な活動をなさってるっていうことですが、
はいはいはい、
この粟田学区っていうのはどのような範囲を、はいはい、
そうですね、なかなか学区と言いますとね、京都にお住まいの方でもどの部分かちょっと分かりにくいと思いますので、ちょっと簡単に説明しますと、三条通りがいわゆる鴨川より東ですね、
はい、
の三条通り、東は蹴上からですね、それから西は鴨川の少し手前の、
はい、
花見小路というのがありますが、はい、花見小路の間、この三条通りの両側に広がる町、まあ、別の言い方しますとですね、平安神宮の、まあ、南側、あるいは千代院の北側と、千代院と平安神宮に挟まれた地域、この地域一帯をですね、粟田学区というわけです。
ではここはもう本当にみんなが住みたいなと思うような地域であると思いますけれども、ここで今起きている空き家の問題っていうのがあるんでしょうか。
そうなんですよね、住宅に対する需要はあるんです。で、あるいは住宅だけでなくて店舗としてもですね、はい、そういったところを皆さんお探しになってるんですが、実は空き家がたくさんありながら、実は100戸以上ですね、あるんですが、市場に出てない空き家というのがあるんですね。これもちょっと信じられないと思うんですけど、
空き家があるから、
はい、
お住まいになってな、はい、わけだから、
はい、
借家にしたりとか、
はいはい、
活用できる
はずなんですよね、
はい、
でそれぞれ理由がありましてですね、例えば相続問題でですね、
はい、
いわゆる戦後家督相続という制度がなくなりましたので、所有権が分散するわけですね、
はい、
相続権が分散して、例えば極端な話、顔も知らない遠い親戚の方が相続権があるんだということで、はい、誰もリーダーシップが取れないということで、貸すとか あるいは売るとかそういうことができない状態になっている。これはまあ一つですね。
わかります、はい、
それともう一つは建物も古くてですね、
はい、
かといって今から資金を投入する、まあ、資金もないと、しかし、売りたくはないんだと、
はい、
先祖代々から、ね、
思い出もありますしね。
そうなんですよ、ということとか、
はい、
またそれと昔の借家法でですね、
はい、
ひどい目にあったと、借りてた人に出てもらうのに、今までもらった家賃すべてをそれ以上のお金を払って出てもらったんだと。でそういった方はですね、今実は定期借家
はい、
という制度があるんですけどね、まあ、そんなことでトラウマになっていると。だからもう二度と貸したくないという方ですね。まあ、その他にも道路が狭いために、
はい、
建て替えが不可能だと、まあ、そんな地域もあったりしてですね、
はい、
いろんなそういった問題が複層してですね、空き家が実はあるわけなんです。
ある意味放置されてるっていう言い方につながるんでしょうか。
そうですね。
ではそういった放置されてる住宅、すなわち空き家ですけど、はい、それが町並みに形成、
はい、
町並み形成に、
はい、
短所として出てくるってこと。
そうですね。それだけでなくて、やはり、はい、防犯上の問題とかですね、それからやはり防災上の問題ですね。 あるいはある時地震が来てですね、それらが老朽化した建物が倒れて、
はい、
逃げ場がなくなるとかですね、そんなこともあります、まあ、そういったことから、まあ、空き家を、まあ、少しでも再生してですね、再利用できないかというのは、はい、私が取り組んでる問題です。
それはその空き家を再生するにはどういうふうな手法があるんでしょうか。
は
い、
それは抽象的な言い方をしますとですね、それを より価値のある、今までとまた違った価値のあるものにする、はい、例えば、うん、あの京都では随分あの、新しいビジネスモデルを作られた、はい、あの、ね、不動産業者さんもおられましてですね、はい、ゲストハウスにしたり、最近流行りのシェアハウスにですね、見事に再生 されたりですね、
人気があるって聞きますね、
そうなんです、
あの海外の人でも旅行に来て、はい、割と長期間借りてらっしゃるとか、
そうです、で、そのためにはですね、あの宅建業者さんだけでは無理で、やはり司法書士さん、それから建築士の方ですね、はい、そういった方があの力を合わせてですね、そしてまた所有者の方が比較的あのどっちかというと、はい、あのお年寄りの方が多いのですから、ご負担を、精神的なご負担もかけずにですね、再生すると、まあ、そんなことが必要かなと思っております。
やはり持ち主にとっては何か しようと思うと高齢者であれば、はい、あの必要がなければ負担になるんですね、
はい、そうですね、大変だと思います、うん、
それをあのこういった、はい、なんかグループがあるんでしょうかね、そういう人たちが働きかけて、はいはい、
そうです、
それを再生するにはどうしたらいいかっていう提案をし、活動されてるんでしょうか。
はい、はい、そうです。で、しかもですね、この事業は京都市さんの大きなバックアップがありますんでね、はい、やはり所有者の方も安心してですね、お話聞いてもらえると、これも一つ我々が動きやすい、そういう環境がありましてですね、ぜひこういったことを進めたいと思います。
それ、すごい、はい、なんか安心っていうか、突然誰かに来られても、はいはい、怖い気もしますですもんね。
そうなんですよね。
それを京都市とか、そういった複数の、はいはい、専門家が、はい、相談を持ってこられると、ちょっと安心ですね。
そうですね。ただ、この空き家を増やさないということもね、大事なことだと思いまして、はい、で、それは、空き家をなくす、あるいは再生するというのは、これは対症療法でですね、
はい、
根本的に空き家が発生しない、はい、でそれは何かと言いますと、私はやっぱり魅力的な街にするということだと思うんですね。
みんながずっとそこで、はい、住み続けようということですね。
そうなんです、はい、で、まあ、そのためには皆さんの意識も変えていただく必要があるんですが、その地域その地域に、まあ、ふさわしい方法があると思うんです、はい、で僕ら その粟田学区はですね、はい、幸いもともとはこの粟田学区というのは白川沿い、あるいは東海道沿い、今の三条通り沿いにできた集落ですから、そういった意味で白川を中心にですね、みんなの心をですね、まとめたらどうかなということで、
白川綺麗ですよね、
は
い、
そうなんです、
柳がこうあったりとか、
そうなんです、綺麗さはですね、はい、実は我々の先輩がですね、
はい、
寒い冬も川に入ってですね、掃除するとか、そういったことをされたもんですから、そういった意味でその人たちの、まあ、意思を継ぐつもりで、まあ、白川を作る会というのをね、自治連の方とが中心になって作りましてですね、
白川を作る会ですね、
はいはいはい、で作るというのは守る会じゃなくてですね、さらに価値をつけるという意味で我々はまあ作る会と、まあ、こういうふうに始めてるんですけど、
じゃあ白川を 中心にして、はいはいはい、その空き家の問題も含め、
はいはい、
地域住民の結束も一緒に固めっていう街づくりを目指してらっしゃる団体と思っていいんでしょうか。
は
い、
そうなんです、
で
実は住民の方全員にですね、はい、去年もアンケートを取ったんですが、白川から随分離れている蹴上げの辺の方もですね、含めてやはり9割方の方がですね、
はい、
白川に関心を持っているというデータがありましてね、私ども大いに勇気をもらった形でですね、これからもそういったことで、まあ、町を活性化しようと、まあ、こういうふうに思っております、
やはりそれは白川の清掃であったりとか、
はいはい、
そういうことも活用されるんですか。
それと、まあ、白川中心にですね、はい、イベントをですね、いろいろやっていきたいと、まあ、こんな風に考えています。
なんかあそこは水面が薄いって言いますか、はい、綺麗な はい、あの水の流れに見えるので、
はい
はい、何をやっても生えそうな気がしますけど、
そうですね、それで結構、はい、あの歴史的資産も結構ありましてですね、あ、はい、あの日本あの京都で一番古い道標とかですね、あのそういったものもありますし、あの近代的なあの水車を利用したですね、
はい、
あの施設も跡もありまして、まあ、これからそういったものをですね、きちっと一つ一つですね整備して、まあ、あの新しい散策路といいますかね、はい、都市的スケールで、例えばあの三条の祇園あたりからずっと岡崎公園まで歩いてもらうような、そんなあの地域にできたらなというふうに、ね、みんなで話し合ってるんです。
あの北には平安神宮があり、はい、
そうです。
南禅寺も近いですね、になりますね、はい、で南は千温院さん、
そうです、はい、
ね、素敵な町ですね、はいはい。また、はい、疎水がありますけれども、
はいはい、
その疎水とは白川はどういう結びつきを、はいはい、あるんでしょうか。
昔はあの疎水のできる前は白川が流れてたんですが、間に疎水が来ることによって、うん、一回疎水と合流してその一部が、まあ、白川に流れてると、まあ、こんな形になってるんです、現在は。
じゃあ元は北白川の方まで行く。
そうです。あのずっと辿っていったら現在も、あの北白川の方にまでつながっておりまして、
つながるんですね。そういう、はい、あの長い歴史のある土地で、
はいはい、そうですね。
またあの
はい、
観光地としてもすごい、はい、あの人気の高い場所ですから、
はい、
そこにあの住居を構えられるっていうのは、
そうなんです。ですからもっと本来は魅力のある地域だと僕は、あの思っております。
はい、今後ですね、
はい、
この白川を作る会とかで何かこう催し物とかを予定されてることはありますか。
はい、一つ今年やってみようと思いますのは、
はい、
白川全体のですね、ジオラマを作ってですね、各ご町内の方からそれを4つぐらいに分けましてね、
は
い、そのご町内ごとで、皆さんとですね、こう将来、はい、過去と歴史的なことと現在と、
はい、
が将来のジオラマを作って、この町をどうすべきかということを議論していきたいなと、こういうふうに思っております。
であのそれをそういうことを しつつ、
はい、
あの地域の人たちが、はい、顔がみんなお互いに分かり、
はいはいはい、
仲間意識が持てると、
そうです、はい、
本当にいい場所にいい人たちが集まるっていうね、はいはい、素晴らしいことになりますね、
はいはい、私はあの町づくりというのはあくまで住民の方が中心になって初めて町ができるんだと思ってましてですね、
はい、
の京都市の方のがいくらこうあの行政的にやろうと思っても、やはり住民の方が中心になってやることが一番じゃないかなと思っております。
もう素晴らしいし、なんか明るい未来が見えてくる気がします。本当に今日はあのいいお話をありがとうございました、はい、素敵な白川になるようにと、みんなで、一致団結したいものだと思います。ではここで一曲お聴きください。
京都出会いもん、
さて、教えてスペシャリストさんのコーナーです。下村静子がこのコーナーはいろんなゲストの方にお越しいただいてね、ほりはほり聞いていこうということでお届けしておりますが、今日の担当は
建築士会ラジオ部会の竹山でございます。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしく
します。そしてスタジオにお越しいただいておりますゲストです、有限会社工人社代表取締役の太田勝さんにお越しいただきました。太田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、この工人社という会社のお名前なんですが、技工の工に人、そして校舎の社と書くんですね。
そうなんです。ちょっと、まあ、あのこだわりを持って考えてみた名前なんですが、
はい、
まあ、結構、2、3年考えてたどり着いた名前なんです。
はい、なんかこうイメージ的にはどんな風なイメージだったんですか。
まあ、あの専門分野に特化した、
はい、
まあ、あの地元で名前を覚えていただけるようなそんな、まあ、建築屋のイメージを考えて名付けました。
ああ、ちょっと今日の、あの キーワード専門分野に特化したっていうのが出てきたような気がするんですけれども、じゃあ、はいはい、どんなふうな実際にねお仕事をなさっている会社なのかというのを教えていただけますか。
はい、当社では、木造住宅であったり鉄骨住宅、はい、いろいろな壁の工事を主力でやっておったのですが、
はい、
現在ではそれに加え、各種断熱工事を、設計施工という形で、事業展開をしております。
はい、もう断熱というとねラジオを聞きの皆さんどういうイメージ持たれるか分かりませんが、今住宅の断熱というのはすごく注目されてますよね。
そうですよね、うん、あらゆる面で今すごい大切な部分であると思うんですが、
はい、つまりその、お家を熱であるとか暑さであるとか寒さであるとかそういうのをできるだけ家の中の人が感じないような形にしていこうということだと思うんですが、実際に太田さんのところではどんなふうなことをなさっているんでしょうか。
はい、その建物にあった、断熱を、考えまして、
はい、
それを提案し実際に工事をしていくということで、うん、はい、やっております。
ああ、そうですか。断熱といっても、去年住宅エコポイントということでちょっと注目されたので、あれなんか、屋根のところにするやつとかね、窓を変えたらエコポイントもらえたとか、ね、思い出されてる方もいらっしゃると思うんですが、太田さんのところはどういうふうな感じなんですか。
当社ではいろいろなその断熱を組み合わせ、
はい、
エコポイントというのは今現在考えなく、トータルでスポリと断熱で包んでしまうという、コンセプトを持ちまして、やっております。
はい、その断熱にこうねこだわりがありそうな感じでお話しされてますけれども、どうしてそんないろんな工事がある中で断熱工事なのかっていうあたりになってくると、どのようなお話になるんでしょうね。
実際、今ですが、国の方で、2020年を目標に、
はい、
かなり断熱性能を上げようと、省エネ住宅であったり、
はい、
低炭素住宅というものを新しい基準として定めまして、
はい、
それが義務化されていると、でその中でも、CO2 の削減であったりエネルギー消費の削減を、目指したものとなっています。はい、それに見合ったものを当然作っていかなくてはならないので、当社がそれを提案しているという感じですね。
京都の住まいもやっぱりそういうことが必要なんでしょうけど、気候自体も今ね大変ですよね。なんか、
そうですよね、京都の気候っていうのが、皆さんご存知の夏大変蒸し暑く、冬は底冷えということなんですが、最近では夏がすごく長く、あっという間に秋が終わり、冬が来てまた春はあっという間に終わって、ということで、暑さ寒さがすごい、日本の中でも悪い意味で有名になっているのかなと、そんな街だと思っています。
ね、いい時期がどんどん短くなっていって、だからこそこう心地よく過ごせるような工夫というのが必要になってくると思うんですけれども、今度、断熱 その材料といいますかについても伺っていきたいんですけれども、はい、一般的に断熱材っていうのはどんなふうなものが使われていると考えたらいいんですか。
断熱材、かなり種類があるんですが、外側から覆うものと、内側から、充填していくものという、大きく2種類考えられます。
はい、外側っていうのは家の外をくるっと、
そうですね、包むという感覚ですね、すっぽりと包んでしまうという断熱の考え方です。
は
い、
内側からっておっしゃったのは、
内側からは、隙間を埋めてしまう、包むというよりも、隙間を潰していくというそういう考え方ですね。
やっぱり隙間があると、隙間風とかってよく言いますけれども、なかなかその家としては暑さ寒さがこう、に左右されてしまう家になってしまうわけですかね。
もちろん、それが原因で、いろんな、現象が起こっていますよね。結露なんかはその 一番大きな問題かなと思っています。
あ、結露ができるとこのカビの問題が ね生まれてきたりとかして、家自体は健康に過ごしたく、過ごしにくくなるということですね。
どうしても日本の住宅は木造住宅が多いですから、結露が原因で実際は、材木、柱、骨、骨組みというところにまで悪い影響が及ぶことが見受けられますね。
はい、京都の家、京町屋なんかでもその断熱改修ってできるんですかね。
いろいろそれは現実に提案してやってますよ。
はい、
まあ、例えば京都ですと、京町屋ですと土間もありますし、瓦の屋根というイメージもあります。当然風の空気の流れもありますし、そんな中で、適材適所、いろんな提案をやってます。特に、今なんかの、畳の下、床なんかの断熱はすごい重点を置いてお勧めしてます。
あ、なるほど。また来週もですね、具体的にちょっといろいろ教えていただきたいと思いますので、はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、教えてスペシャリストさんのコーナー、太田勝さん、お話ありがとうございました。そして前半のまちづくりのお話、赤崎さんありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、短い時間でしたけれども、熱い市民の方の思いが伝わってきました。どうぞ何かメッセージございましたらどうぞ。
一言だけ、はい、僕は建築士の方にぜひともお願いしたいんですが、建築士の立場から既存の建物の評価というのを皆さんに、PR していただきたいなと思っております。
はい、ではそのように伝わったと思います。それでは今日もありがとうございました。さようなら。
ありがとうございました。
京都人町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。